公共施設再配置計画って何？周南市公共施設再配置計画が本年8月に完成しました。今後、市はこの計画に基づいて公共施設の再配置を進めていきます。イラスト、教えたがり先生。公共施設の問題に関心が高い、とっても教えたがりな先生。説明。メガネをかけて長髪の男の人が左手に指揮棒を持っている姿が書いてあり、その胸のあたりに4人の男女が小さく描いてあります。イラスト終わり。全国における公共施設の老朽化問題。本市と同じように、昭和40年代の高度成長期から昭和50年代にかけては、全国でインフラを含めた公共施設が集中して整備されました。それらの施設は老朽化が進んでおり、平成24年には中央自動車道の笹子トンネルで、トンネル内の天井板が約130メートルにわたり落下し、9人の尊い命が失われるという痛ましい事故が発生しました。この事故によって公共施設の老朽化問題がクローズアップされました。国はこうした状況を受け、平成25年11月にインフラ長寿命化基本計画を策定し、平成26年4月には公共施設の総合的かつ計画的な管理の推進についての指針を示すとともに、全国の自治体に対して平成28年度までに指針に基づき、この問題に取り組むための計画の策定を要請しました。まさに国を挙げての問題なのです。イラスト。今回完成した周南市公共施設再配置計画の内容や今後の取り組みなどについて市の担当の人に聞いてみよう。まずは自分が勉強しなければ。説明。教えたがり先生が腕を組み右手で指さして質問をしています。イラスト終わり。質問1。これまでのおさらいですが、公共施設で今何が問題になっているんですか？改めて教えてください。答え。市は現在文化会館や総合スポーツセンター、本年4月にオープンした学び交流プラザなどの大きい施設から、公民館や支所、学校などの地域に密着した施設、そしてこれら箱物施設に道路や橋梁、上下水道などのインフラ施設を含め、1000を超える公共施設を保有し管理しています。教えたがり先生、そんなにもあるんですね。しかし、施設の多くが昭和40年代の高度成長期から昭和50年代にかけて、人口の増加などに対応するために集中的に整備されたため、施設の約6割が整備後30年以上を経過しており、一斉に更新時期を迎えています。この状況をこのまま放置すれば、必要な市民サービスの提供や施設の安心・安全な利用ができなくなる恐れがあります。教えたがり先生、それなら古くなった施設を更新したらどうですか？現在保有する施設をそのまま更新しようとすると、今後40年間で約5886億円の経費が必要になると試算されています。市の財政状況からすると、このうち 30% にあたる約1766億円の不足が見込まれるため、対応することは到底困難です。一方で市の人口は昭和60年16万7302人をピークとして減少しており、今後も少子化などの影響により減っていくことが予測されています。さらに超高齢社会の進展やライフスタイルの変化などにより、市民の皆さんの公共施設に対するニーズにも変化が見られます。こうしたことから、公共施設の再配置に取り組んでいく必要があります。教えたがり先生、よくわかりました。この度の計画がそのための指針ということですね。やはり早く取り掛かる必要がありますね。質問2、周南市公共施設再配置計画のポイントを説明してください。 市民の皆さんが必要とするサービスを将来にわたって維持・提供していく。市の身の丈に合った施設量の実現を図っていく。教えたがり先生、市民の皆さんにとって必要なサービスが維持・提供されるということが最も大事なことですよね。公共施設はそのためのものということですね。周南市公共施設再配置計画は、再配置に向けた基本方針や目標、そして今後策定することになるアクションプラン行動計画の策定手続き、その際に参考となる事項や素材を掲げています。計画期間20年、再配置を進めていくにあたっては、長期的な取り組みと施設の老朽化の状況を考えた重点的な取り組みの二面性が必要。対象となる公共施設、1114施設、道路や橋梁、上下水道などのインフラ施設も含め、市が所有する公共施設がほぼすべて対象。三つの基本方針。1、公共施設等再配置の基本方針。今後の公共施設のあり方。市民ニーズの変化に対応するサービスの提供。効果的で効率的な施設管理によるコストの削減。次の世代が保有可能な量の継承。次の世代の負担にならない施設の継承を図る。安心安全な施設利用のための維持管理。地域の拠点施設である総合支所や支所、公民館についての機能やサービスの維持。2、公共施設マネジメントの取り組み方針。公共施設の再配置を進めていく上での公共施設マネジメントの確立。情報共有のあり方、再配置を進める際の市民と行政の共同作業、新しい推進組織の設置など。3、公共施設を安全に長期にわたって利用するための方針。今後は新たに整備するのではなく、既存の施設をいかに賢く使用していくかが求められる。施設の長寿命化などに向けて、壊れたら直す、事後保全から計画的に維持・補修を行う予防保全への切り替え。計画目標。更新経費の 30%、約1766億円の不足を解消するための方策。削減目標。20%、約1177億円部分。施設の集約化などによる延べ床面積の削減と民間手法、PFI などの導入。10%、約589億円部分。インフラ施設の長寿命化。再編・再配置のイメージ。教えたがり先生。施設が複合化、多目的化されれば、いろいろなサービスも一箇所で受けられる。住民同士の様々な交流も期待できる。一石二鳥ですね。施設の複合化。更新のタイミングを捉えて、一定の範囲内に立地する複数の施設を一つの建物に集約。建物面積は大きくなるが、総面積は小さくなる。施設の多目的化。更新のタイミングを捉えて、新しくスペースに余裕のある既存の施設を利用して、古い施設のサービスを提供する。
質問3。今後、どのような取り組みを行っていくのですか？具体的に教えてください。再配置を確実に実行していくための4つのアクションプラン。施設分類別計画。再配置を進めるにあたって基本となる計画。施設の分類、種類、ごとに建物の状況や稼働率、提供しているサービスの実態などから、今後の施設の取り扱いや方向性、更新の優先度などを決めていく計画。ポイント。公民館、支所や子ども関連施設、児童クラブ、児童館、 子育て支援センター、子育て交流センターなどを対象に策定していきます。地域別計画、施設分類別計画間の調整により、優先的に更新を行う施設が立地する地域などにおいて、該当施設とその周辺施設を対象に、どのように再編・再配置を進めていくかを具体的に定める計画。地域別計画の基本的な策定と実行の流れ。施設分類別計画間の総合調整による地域選定。優先度高、優先度中、優先度低の3つがあり、各施設分類別計画から特に優先度が高い施設がある地域を選定。地域別計画の策定。地域住民と行政との連携。地域の施設群を対象として、今後の施設の再配置について、地域住民と行政が共同し、地域のまちづくりの方向性も踏まえて計画を策定する。計画の実行、複合化、多目的化された施設。モデル事業として先行して実施。問い読んで説明します。教えたがり先生、市民の皆さんと一緒に考える必要がありますね。長期修繕計画。当面10年以内に整備された比較的新しい施設を対象に、施設の長寿命化を図るための計画。ポイント、計画的な維持補修により長寿命化が図られることで、施設の一生の間にかかる管理コストがおよそ 20% 削減できると言われています。公共施設の一生にかかる費用。公共施設の一生にかかる費用のうち、注目されがちな設計・建設費用は氷山の一角に過ぎません。建設後、施設を安心安全に使用するために必要となる費用は、設計・建設費用の3倍から4倍になると言われています。市民の皆さんの適切な施設利用と、行政による適切な公共施設マネジメントにより、施設の一生にかかる費用を最小限にする取り組みが大切となります。イラスト説明。海に船と氷山が浮かんでいます。海面上の氷山に設計・建設費と書かれ、海面下の氷山に一般管理費、運用費、保全費、解体処分費、修繕・改修費と書かれています。イラスト終わり。長寿命化計画。道路や橋梁、上下水道などのインフラ施設の長寿命化を図るための計画。国などが示した指針に基づき、策定を進めていく。問い4。モデル事業とはどんな取り組みですか？答え、市民の皆さんに、公共施設の再配置とは、そもそも何なのか、具体的にはどのような手続きのもとで進めていくのか、といったことなどを具体的に理解してもらう必要があります。このため、実際の取り組みを通じて理解を深めてもらうために、先行的に実施するのがモデル事業です。教えたがり先生、注目ですね。対象地域。和田地域、長穂地域の2地域。対象公共施設、公民館支所をはじめとして、地域内に立地する公共施設群。なお、公民館支所以外の施設をどの程度対象とするかも、地域で話し合って決めていきます。最終的に作り上げていくもの、施設の再配置に向けて、アクションプランの一つである地域別計画を策定します。計画の内容、再配置の対象とする施設、再配置の手法、施設の場所、規模、機能、運営方法など、進め方、地域の若者からお年寄りまで多くの皆さんに参加してもらい、市の職員も加わって、 ワークショップ形式による共同作業で進めていきます。地域の課題や地域の良いところなどについて改めて整理することも考えています。次の市広報10月1日号と同時配布する漫画の中で、今日学んだことを生徒たちに教えたいと思います。お楽しみに、と教えたがり先生が言っています。行政改革推進室からのメッセージ。公共施設再配置の問題に取り組むために、市民の皆さんの理解と協力がなくては、公共施設の再配置を進めていくことはできません。このため、取り組みの最初の段階から地域の皆さんに携わってもらい、公共施設をどうすればよいのかを話し合い、具体的な内容を共に決めていきたいと考えています。そのためにはまずは市民の皆さんに公共施設の再配置について関心を持ってもらい、どのような手続きで進められるのかについて知ってもらうことが重要です。市ではこれまで以上にいろいろな形で情報発信に努めていきます。市広報での4コマ漫画の連載、市広報10月1日号の配布に合わせて公共施設白書の漫画に続く第2弾を全個配布する予定。表紙イラストの制作者紹介、イントラダクション。教えたがり先生から最後に私をこの世界に登場させてくれた人を紹介します。漫画家谷川智明さん、24歳。谷川さんは市内の専門学校で漫画を学びました。現在はプロの漫画家として活動し、平成26年から本市の行政改革に関する漫画を制作。公共施設再配置計画書の表紙と、その内容を伝える漫画を描きました。谷川さんは漫画に大切なのは、読者が共感できること。今回も皆さんが共感できる登場人物を考え、計画書についてわかりやすく、楽しく伝えられるよう工夫しました。自分の住む町について知ることが大切だと感じましたので、この漫画を通じて皆さんにも知ってもらえると嬉しいです、と話し、今後は本市に拠点を移し、世界に作品を発信したいと制作を続けます。チェック。スマートフォンで谷川さんからの動画メッセージが見られます。QR コードがあります。谷川智明さんの写真が添えられています。問い合わせ、行政改革推進室、公共施設再配置担当。電話、0834-22-8202。